説教、私たちは変えられる、石橋秀夫牧師です。
対抗節第二節礼拝を迎えました。ろうそくが2つ灯った礼拝でありますが、クリスマスに向かうこの時、ろうそくが1本2本3本4本と灯ってクリスマスの時を迎えるわけでありますが、このろうそくを見つめながら恵みを数える時、クリスマスに向かう時は、神様の恵みを数える時として、この時が与えられているということを考えさせられます。そして恵みを数える時というふうなことで考えていきますと、今日は罪の許し、体のよみがえり、常しえ命の真珠というこの告白の体のよみがえりというこの部分を学ぶわけでありますが、罪の許し、体のよみがえり、常しえ命の真珠、これは神の恵みを数えるということになります。今私たちは神様の恵みによって罪許されるもと、罪許されたものとして生かされている、この恵み、そしてまた同時に罪許されたものは永遠の命に導かれる、この大きな神様の恵みのうちに生かされている。そしてその罪の許しということと体のよみがえりということの間に、罪の許しということと永遠の命を信ずというこの間に、体のよみがえり、信ずとの告白が記されているわけであります。なぜこのような言い方をするかと申しますと、体のよみがえりということを、この一つを見つめながらこの告白を考えるということは、少なくはないのですが、大体体のよみがえり、常しえの命を信ずというこの2つにおいて解説される、またメッセージが語られるということが多いわけであります。しかしながら、私たちは今朝体のよみがえり、これを信ずということがどういうことであるかということを学んでいきたいわけであります。体のよみがえりを信ずということは簡単なことではありません。体のよみがえりを本当に理解してますかと問われて、はい理解してますと確信を持って、体のよみがえりを信ずと告白する人がどれだけいるだろうか、そんなことも思うわけであります。葬儀の時に死の体が横たえられている、愛する者の死の体が横たえられる、その死の体を見つめながら、寂しさと悲しさ、の中で葬儀が行われていくわけでありますが、この死の体を見つめながら、この体のよみがえりを信ずと告白しながら、その死の体を見つめるという人がいるだろうか。もう命がないわけでありますから、そこで思う思いは、魂が、この体から解放されて神のもとに、登っていく、そういう意識、そういう思いを持って死の体を見つめるということがあるのではないだろうか。死の体そのものを見つめて、そこから常しえの体を信ずという信仰に導かれていく、そのように受け止めている方がどれだけいるだろうかということを思うわけであります。もうこの体は火葬されてしまう、燃やされてしまう、残っているのは骨だけという姿を見せながら、ここから体の目がいっという信じる世界が導かれていくということを受け止める人がどれだけいるだろうかと思うわけであります。ある葬儀で、越谷教会ではありませんが、祈られた祈りがあります。 今まさにこの愛する兄弟の魂がぐんぐんぐんぐん死の身元に登っています。永遠の命の世界に、天国に向かって登っています。主よ、この愛する兄弟の魂をお受け入れてくださ、お受け入れくださっていることを思い感謝いたします。こういう祈りを聞きました。おかしいと思う人はそんなにいないんじゃないかと思います。むしろ、ああそうなんだと言って、この祈りにアメンと唱える、アメン、この祈りに合わせるということが多いのではないかと思うわけであります。体と魂、体は動かなくなってしまった、死んでしまった、物になってしまった。しかしこの体とは、から魂は天に昇っていく、そういう思いを持っている人は、クリスチャンの中にも多いのではないかと思うわけであります。体は朽ち果てるけれども、魂は永遠という思いを持っている方は少なくない。また日本の社会においても、そういう思いを持って葬儀を見つめる方は少なくない。魂は今まさに神の世界に昇っていく、こういう思い、これは日本の社会だけではありません。キリスト教が述べ伝えられていく、パウロによって述べ伝えられていくギリシャ世界においても、この考え方が非常に強く当時の人々の心の中心にあったということが言えるわけであります。体と魂との関係、あるいは体と霊との関係、それがどういうものであるか、実はこの体のよみがえりを信ずというこの告白は、大変な戦いの中で告白されていく、そういう告白であるということを私たちは、心に留めなければならないわけであります。まあ、二元論という言葉が使われますけれども、パウロが伝道したギリシャ世界、まさに二元論、魂と体、この二つによって人間は存在する。体は朽ち果ててしまうけども、魂は永遠という考え方が強い世界にパウロは伝道していくわけであります。人間の悲しさは、人間の悲しさはこの肉、罪の体によって魂が閉じ込められていく、そこに人間の悲しさがある。人間の救いというのは、魂が体から解放されることだ、そんなふうにギリシャ世界では考えたわけであります。ソクラテスとかプラトン、こういう二元論を主張する哲学者であります。ぐんぐんぐんぐん魂が天に昇っていくという、この言い方は実はプラトンが言った言い方であります。魂が肉から解放されて、どんどんどんどんこう、聖なる世界、最も清い世界、完全な世界、神の世界に昇っていくということが人間の救いとして考えられた、プラトンの考え方であります。従いまして、当時の人々はもう体が悪いわけですから、断食をしたり修行したり、この体を痛めつけて、体から魂の解放というものを、求めていった。反対に体は悪いわけですから、さまざまな欲望があって罪を犯す、もう体は本来そういうもんだから、どんどんどんどん罪を犯しても構わないと言って堕落した生活の中に入っていくということもあったわけであります。そういうギリシャ世界にあって、 パウロが伝道する。体の蘇り、それはナンセンスであります。体は欲望、罪を犯す体でありますから、この体が蘇るなんてありえない。受け入れられない。また同時にクリスマスもナンセンスであります。神様は天にあって完全なお方、最も清いお方、最も聖なるお方、そのお方が地上に降りてくるということはありえない。それは何か欠けるものがあるから、求めるものがあるから降りてくるんだ、そんな神様は存在しないというギリシャ世界の中にパウロは、ギリシャ世界に福音が述べ伝えられていくわけであります。神が、三位一体なる子なる神がこの世に来てくださった、マリアを母として誕生してくださった、この肉を取ってくださった、それが神様の救いの始まり。この考え方はギリシャ世界においては、受け止められない、全くナンセンスという中に、体のよみがえりという告白、この告白をする信仰共同体が生まれていく、コリント教会が生まれていく。これは驚くべきことであります。したがって体のよみがえりを信じるというのは、この戦いの中から生まれた告白、また私たちがこの告白をするということは、日本の社会においても同じような考え方があるわけであります。そういう考え方に私たちも振り回されます。そういう戦いの中から断固として体のよみがえりを信ずという告白をなす、これはとっても重要なことになります。体ってことについてパウロは、良いものとして私たちに語ってくるわけであります。それは神様が創造された良いものである。今日の聖書の箇所、第一コリント15章を見つめていただきたいのですが、今日のこの関連して、体のよみがえりを信ずという告白、実は15章の35節から、今日の聖書の箇所まで、を学んでいきたいという思いがありました。非常に重要なパウロの言葉が35節以下に記されてまいります。37節から見ていただきますと、あなたがまくものは後でできる体ではなく、麦であれ他の穀物であれ他の種粒です。神は御心のままにそれに体を与え、一つ一つの種にそれぞれ体をお与えになります、とこのように記されていくわけであります。種についての考え方は、今の現代の私たちにとっては種が死ぬという捉え方はしないと思います。種の中には命がみなぎっている、土に埋められて適当な暖かさの中で、根を張っていく、芽を出していく、そういう力が種のうちにありますから、種が死んで新しいものがそこから生まれる、誕生する、復活があるという論拠として、死ぬという言い方はなかなか、今の社会では受け入れがたいかもしれません。しかし、あの種が全く違ったものに変わる、もうそれは種が死んだとしか言いようない形でガラッと変えられていく新しい世界を指し示すということであるならば、これは真実であります。真実としてこの種の話を聞くことができるように思います。そして神はそれぞれに獣、鳥、魚、そして人間、それぞれに体をお与えになったと、神が与えてくださった体として、この体は尊いものとしてパウロは語ってくるわけであります。体があるから罪を犯す、欲望があるから罪を犯すという形で体を否定するのではなくて、 体は神様から作られた良いものとして語られてまいります。創世記で書けなくても結構でありますが、主なる神は土の地で人を形作り、その鼻に命の吹き入れて吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。人間のみが鼻に命の息が吹き入れられる、そして生きるものとなったと示されるわけであります。神様の創造の豊かさは、体を創造しそこに命の息を吹き入れて生きるものとなった、ここに神様の大いなる創造の御業が示されてくるわけであります。これは良いものであります。命と体、これは切り離すことができません。その命を含んで体を動かす魂、魂と体、これも切り離すことはできません。そして体は衰えていくわけであります。限界があるわけであります。死んでいくわけであります。その体からどのように明日への希望が示されていくのか、42節以下を見ていただきたいと思います。死者の復活もこれと同じです。まかれるときは朽ちるものでも、朽ちないものに復活し、まかれるときは卑しいものでも、輝かしいものに復活し、まかれるときは弱いものでも、力強いものに復活するのですと語られていきます。まかれるとき、最初の体、朽ち果てるもの、だんだんその体は弱っていく、そしてまたその弱さを思い知らされる。そこから朽ちないものに、輝かしいものに、力強いものに復活するんだと、パウロはこの復活を強調して語っていくわけであります。44節で、つまり自分の命の体がまかれ、霊の体が復活するのです。自分の命の体があるのですから、霊の体もあるわけですと語られていくわけであります。そして45節で、最初のアダムは命ある生き物となったと書いてありますが、最後のアダムは命を与える霊となったのです。このように記されていくわけであります。魂と霊、これがごっちゃになってしまうことがあります。魂と霊がごっちゃになる。でも魂と霊は違います。魂と体、霊と体、この二つをもって私たちは生かされていくわけでありますが、この魂と霊との関係が語られていくわけであります。最初のアダム、アダムを創造された神の御業、塵から人間を作り命の息を吹きかけられた最初のアダム。しかしこのアダムは、その体は弱っていく、衰えていく、死んでいく、そういう存在であります。それは避けられない。しかし最後のアダム、最後のアダムは命を与える霊となったと記されていくわけであります。主イエスのことであります。主イエスキリストが私の体の中に宿ってくださった。クリスマスの出来事は、言葉はキリストは肉となって私の間に宿られた。クリスマスの大きなメッセージが示されているわけであります。限界の中に、肉の中に、体の中に、永遠なるお方が、聖霊なる神が 宿ってくださったと、あなたたちのこの弱っていく体、朽ちていく体、そこに聖霊なる神が宿ってくださる、そのことの喜びとまた力が示されてくるわけであります。パウロはトゲと言っています。トゲが刺さる、痛い、耐えられない。パウロは自分の病、自分が病に苦しんでいるこの肉体が、その弱さ、病が刺さって、トゲとさえ探して刺さって苦しんでいる、なんとかこのトゲを取り去ってくださいと主に祈った、必死になって祈った。その祈りに対する神様のお言葉は大変励まされます。第2コリントの12章の9節で記されている言葉でありますが、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇りましょうと、このように語られていくわけであります。神様が作った体、だんだん弱っていく体、死んでいく体、そこに聖霊なる神が宿ってくださる、この体に宿ってくださる、それは私たち人生を生きる大きな支えであります。主がこの体に宿ってくださって、霊が私たちのうちに宿ってくださるならば、この霊の体が備えられていく。イエス様によって、イエス様と同じような体に、霊の体に私たちは変えられていく、朽ちるものが朽ちないものに変えられていくというメッセージが示されるわけであります。朽ち果てて死んでいく人間の体、そこから次の希望はつながりません。しかし朽ち果てているものの中に精霊が宿った、そして必ず体を持った存在となる。この体は朽ち果ててしまう、しかしこの体に聖霊が宿った、そしてそれは永遠。その聖霊が宿ったその体を通して、やがてこの体は朽ち果ててしまうけども、聖なる体が与えられる。朽ちるものはたちまち朽ちないものに変えられるんだと、大いなる希望のメッセージが今朝響くわけであります。50節を見ていただきますと、兄弟たち、あたたちはこう言いたいのです。肉と血は神の国を受けずることはできず、朽ちるものが朽ちないものを受けずることはできません。命と肉、命と体、切り離せません。そしてまた魂と体、切り離せません。これは共に朽ち果てるものとして示されてくるわけであります。私たちがこの体を持って生きている全ては朽ち果ててしまう。しかしそれでおしまいではないのであります。51節を見ていきますと、私はあなた方に神秘を告げます。私は皆眠りにつくのではありません。私は皆今とは異なる状態に変えられます。私の死を眠ると表現しています。眠るという以上起きる時があるわけであります。起きた時には、起こされた時には全く違ったものに、この朽ちるものが朽ちないものに変えられていくんだとパウロは語るわけであります。主の御手のうちに抱かれている、死んで朽ち果ててしまったと思われる私たち一人一人の存在は、神様の御手のうちに包まれている。その確信は、聖霊が宿って生かされてきた、聖霊なる神は永遠なる存在、 それが私のうちに働いた。だから私の存在は主によって受け止められ抱かれ、やがて朽ちないものに変えられ、聖なる体が与えられていくと、本当の希望が示されてくるわけであります。52節、最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。もう種が死んだと言わざるをないほど、そこから全く新しい姿で育っていくように、私たちももうその時全く想像もできない朽ちない体が与えられる、変えられると示されてくるわけであります。ここに死に勝利したイエス様の御業、私たちは死に勝利して復活のイエス様の似姿になっていく、天上の霊なる体が与えられて、神の世界にふさわしく神に似るものとして全く新しく変えられていく、このことを信ずる信仰が体をよみがえる、体のよみがえりを信ずるという告白になっていくわけであります。このような考え方、そのことと戦いながら断固たるこの告白へと導かれ、この告白をする、そのことによって神様の大いなる恵みを深く方に味わい知らされていく、そしてそれが希望を持って生きる力となる、非常に重要な信仰の告白であります。体のよみがえりを信ずと断固と告白して生きるものとなりたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。第二手術、この高断節第二手術の礼拝を捧げることができました。ろうそくが2本立ち、闇の中にその光が増しています。私たち時に闇の中にうめき、そしてまた苦しむことがあります。自分の弱っていく体、その痛みを受け止めながら、それがトゲとなって深い闇を感じて苦しむことがあります。そういう私の中に光が宿る、主イエスが宿ってくださる、聖霊なる神が宿ってくださる、この希望がこの大公説に示されています。私たちがどんなに大きな恵みのうちに生かされているのか、この恵みを数えながら、そのうちに招かれ生かされているものの幸いを味わいながら、クリスマスに心を向けることができますように。何よりも人間の死という、その死んでいることある体、そこから永遠になる霊の体が示される、そして断固たる告白へと導かれる、主の体のよみがえりを信ず、体のよみがえりを信ず、この告白を心の中から告白しながら、そこにしっかりとした希望を持ちながら、私たちの歩みが、生活がなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。